ケミオの
言わせて言うだけ
Everything。 こんばんは、ケミオです。皆さん、何曜日だか分かんないですけど、なんかよく分かんない日をお過ごしでしょうか。はい、ケミオの言わせて言うだけ Everything 第8回目の配信です。今週もよろしくお願いいたします。ということで、今回はですね、まあこの8回目まで一人でいろいろ喋るのをお届けしてきたんですが、まあ新しくポッドキャストが新しくなって、初めてのゲストの方をお迎えする、そしてお迎えする回となっております。ごめんなさい、始まってからすごいカミカミなんですけども、ちょっとずつ自分の力を取り戻していきたいと思います。はい、今回はですね、以前皆さんに、まあ、今回のこの新しくなったポッドキャストを通して、なんかこういうトピックが気になるとか、こういうことをなんか学んでみたいとかっていうのを一緒に学べたらなっていうのを質問かけたら、いくつか皆さんからこういうのを勉強したいとかっていうのがあったと思うんですけど、その中でも一番多かったその気候問題について興味がある方っていうのがすごく多かったんですね。まあ、自分も、まあ、興味があるというか、もうなんか自分でこの数年間生活してきて、もう自分、皆さんが多分思ってるかもしれないんですけど、まあ、春夏秋冬あるうちの四季がもしかしたらなくなっちゃうんじゃないかって思うぐらい、天候もそうですし、もう暑かったり急に寒くなったりだとか、まあ、自分たちの日常生活ですごく気づくことが多くなってきたじゃないですか。なので、なんかまあ自分たちには何ができるのかとか、今何が起こってるかっていうのを、まあ、このポッドキャストを通して皆さんの中でも自分の中でも考えるきっかけになれたらいいなと思って、今回はモデル気象活動家の小野リリアンさんをですねお迎えして、みんなで気候問題ってどんな感じというのを教えていただこうかなという時間を設けておりますので、おまか頭良さそう、ごめんなさい嘘です。はい、ということで、ケミオの言わせて言うだけ Everything、 今回もよろしくお願いいたします。
ケミオの言わせて言うだけ
Everything。それでは皆さん、大きな拍手でお迎えください。今回のゲストはですね、モデル気候活動家の小野リリアンさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。小野リリアンです。
お願いします。お元気ですか？
はい、元気です。めっちゃ緊張してるんですけど、で
も実はもう本当にやめてください。もう本当に緊張は禁止なんです。
でもまあずっと聞いてたんで、はい。
あ、そう、本当ですか、うん、はい、言わされてないで嬉しい、光栄です。
いや、言わされてない、もういつも元気もらってます、ありがとうございます。あ、
本当ですか、うん、なんか今回今回新しくまたポッドキャストがスタートしたんですけど、なんか今回はその、なんだろう、視聴者の皆さんからこういう項目が気になるっていうのを募集して、それの専門家の方だったりだとか、詳しい方をお呼びして、皆さんと、なんだろう、こういろいろ何か新しい考えるきっかけになったらいいなと思う感じの番組もやってみたいなと思った時に、天気のこととか、この気象変動のことをすごく興味があるオーディエンスの方がたくさんいらっしゃったので、誰かお呼びしたいなと思った時に、このリリアンさんのこと、リリアンさんって勝手に呼んでしまっても大丈夫ですか？
あ、全然全然、いやいや、リリアンで、はい。
あ、素敵な名前ですね。
はい、じゃあ、ありがとうございます。
はい、すいません。リリアンさんを、なんていうんですか、発見しました。発見しましたっていうのか分かんないんですけど、はい、捕まえました。捕まえでもないです。はい、まだ多分視聴者の皆様の中に、初めましての方もいらっしゃるかと思うので、まず簡単なリリアンさんのプロフィールをご紹介させていただこうと思います。
はい。
リリアンさんは14歳からモデルとして活動して、来たんですね。Oh my God。 で、2015年に気象変動対策強化を求め、世界各地で行われた気候マーチに東京で参加したことを機に、本格的に気候変動に関心を寄せるようになられたということで、特にここ数年は温暖化の影響といわれるアマゾン熱帯雨林火災やオーストラリアの森林火災のニュースに触れ、気候変動の問題は待ったなしと危機感を覚え、メインの活動をモデル業から気候活動家へとシフトされたんですね。インスタグラムにて気候変動情報やアクションを投稿したり、ポッドキャスト配信をするなど、多くの仲間を増やすために環境問題に関する情報を積極的に配信されているということで、本当に貴重なお時間を本日もありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。でもなんかこう今回ね、
はい、
専門家っていう感じで呼ばれたところが自分としてはちょっとしっくりきてなくて、なんか今回、
はい、
本当に一人一、はい、普通の一般市民が気候変動、はい、地球やばくねってなって、 あの一歩一歩勉強してったりとかやってみたことをシェアしながらみんなを励ますみたいな、なんかそんな立ち位置なので、はい、なんか何か大学で専門家でみたいな感じじゃない人間だってのちょっとね、あの共有しておきたいなって思ってました。まあ、だから皆さんとスタートは同じだったみたいな感じ。
はい、うん、ありがとうございます。なんか、はい、それこそごめんなさい、私があの専門家とかって言ってなんかすごいハードルをバコンって上げたかもしれないですけど、そういう意味ではなくて、なんかそれこそ、うん、あのリリアンさんにこう今回お願いしたい、お話をお伺いしたいって言って、あの思った理由の一つが今あのお話ししてくださったことにすごく近くて、なんかこのまあ社会問題とかいくつほとんどそうですけど、なんか気候問題とか特にこの数年間でもうなんか僕が小さい頃くらいの頃はまた何十年後に起こる問題って言われてきたけども、みんなどこの国にいてもすごく無視できない問題になってきたというか、もう身近でこうリアルになんかすごく感じられることがすごく、あ、何て言うんですか、状況が増えてきたじゃないですか。その中でこのリリアンさんの、その自分の気づきから、日常生活の気づきから、あの何て言うの、こういうメッセージを発信するのをスタートするって言われたのがすごくリアルですし、多分この聞いてくださってるオーディエンスの方もあのすごく、なんだろう、考えるきっかけだったり共感できる部分があるのかなと思って、すごいリアルな声を聞けるかもしれないと思ってお声掛けしたので、全然なんか地球ってどうなるんですか教えてくださいみたいな感じじゃないです。全然本当にもう、はい、もう舐めてかかってください。
もうフォーチュンテラーじゃないからね。
あ、いやいや、そう、そうなんです、はい、
占い師ではないから、はい、
全然そんなことないです。あの、うん、いろいろお勉強できたらいいなと思います。
はい、よろしくお願いします。一緒に私も理解を深めていけたらと思ってます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。でですね、あの今回この番組を、この回を、うん、あのはあの収録するっていう前にですね、あの皆さんからどんな質問とかをリリアンさんにありますかっていうのを募集したらすごくたくさん届いてるんですけど、まずはそれをちょっと後半にご紹介させていただくとして、最初あのリリアンさんの経歴もせっかくなので、あのご紹介できたらいいなと思うんですけど、
はい、
青森県の八戸で、はい、もう本当に日本語が出てこなくなっちゃったんですけど、
八戸市ですね、
八戸市で あの、はい、お生まれになったということで、どんな子供でしたか。
はい、はい、なんか早速子供、どんな子供だったんだろう。
まあ確かに遡りすぎですかね、もう少し手前にします
あ、でも大丈夫、ね、頑張って考えるけど、まあ八戸で生まれて、はい、で両親がね、あの離婚したことをきっかけに札幌に引っ越したって感じだったんですけど、
はい、
まあ自然が大好きで踊るのが大好きで、結構自分の世界の中に生きてる、でもなんか世の中に対してはいろんなことに疑問を持って、なんでこうなってんだろうみたいなことはこうもやもやと一人で考えたり親に聞いてみたりとか、なんかそんなことする子供だったかな。で近くな、はい、すごいこう仲良しになると、もうすごい2人バカふざけの変なダンス一緒に作ったりとかして遊ぶような子供でした。はい、はい、
ああ、
うん、
それこそあれですか、あのなんだろう、どういうそういうダンスとか、あ、友達とあれですか、こう仲一気に仲良くなると、なんかなんだろう、うんうん、こう打ち解けると何でもできちゃうみたいなタイプだかって。
そうだね、なんか
私もそっちかも。
そう、なんかなんかケミオさんのことを個人的に少し似てるなって思っては
、はい、
勝手にながらちょっと思ったところがあったんですけど、はい、全然勝手に
思ってください。
なんか本当にこうなんか変なメイク、それこそ今思うと囲ったギザギザのメイクとかして、なんか髪の毛なんかもう悲観みたいなスタイル二人で作って、変なダンス作って、はい、親にこう見せて笑わせたりとか、そんなだいぶユニークな子だったかな、うん、あまり学校では見せてなかったけど、はい、全然そういうところ、うん、
あ、はい、でもなんか大人になってなんか社会に出てすごく思うのが、なんかそういう思い出とかってある人って、うん、なんか全員が全員じゃないんです、うん、だからなんか振り返ると黒歴史とかって僕も思ったりするんですけど、でもなんかやってよかったなっていつも思います、うんうん、なんかそういう変なこととか。
あ、ケミオさんもあります、そういう。
あ、もう全部いっぱいあります。
最高、
はい、数えきれないぐらいあります。でもなんか、はい、全てがなんか今の自分につながってるのかなとも思ったりします。
私も思います。はい、
はい、あの前方のご紹介した時にもあったんですけど、その2015年、うん、25歳の時にあの気候マーチに参加したことを機に、うんうん、本格的にこの気候変動に関心を寄せるようになったというのを拝見したんですけども、うん、そもそもどうしてこの、あの気候マーチに参加するってことがきっかけが何だったんですか。
なんかもう結構その、はい、私の環境への行動するジャーニー、旅はすごい 長いんですよ。なんか実はちっちゃい頃、なんか7歳ぐらいの頃になんか当時、はい、あの伝説のスピーチって言われていた、なんか地球サミットってところで12歳13歳の女の子がなんか大人たちに直し方のわからないものを壊すのをやめてみたいなスピーチをなんか教えてもらって、はい、なんかいつかこういうこと自分もできる人間になったらいいなと思ってはいたけど、なんかずっとその、まあ、ファッションモデルやっていく中でもその学校時代でも全然そういう話できる友達がいなくって、はい、なんか友達ができたらもうちょっと何かできるようになるかもと思って、実はその当時すでになんかグリーンピースかなんか環境 NGO のメーリングリストには登録してたんですよ。なんか署名したみたいなことがあって、
はい、
でそこで気候マーチがあるって知って、であここに行ったらもしかしたら私と同じぐらいの年の友達が見つかるかもみたいな、なんかそういう同世代でなんかあまりにもいないからなんか考えてる人が自分の前に、
はい、
友達探しに行ったっていうのがメインです実は。
で実際にその場でなんか新たな出会いとかあったりしたんですか？
ありました。実際にあ、まあ、確かに自分より年上の人も結構多かった印象だけど、20代とかの子たちも実は結構いたりして、はい、で一人なんかね、はい、アースマンっていうなんか全身青タイツに地球着て顔も真っ青に塗ってる変な人がいて、
はい、
やべえやつだなと思ったんですけど、
はい、
気がついたらその人の隣で一緒にマーチしてめっちゃなんかコールみたいなの言ってて、その人が、あの環境 NGO で働いてる同世代のスタッフで、でその、まさかのそうで、あここだったら結構面白くこうボランティアとかやりながら友達探せるかもって感じで、
はい、
はい、それで見つかりました。ちょっと話長かったかな、そんな感じです。
全然そんなことないですよ。
うん、
あの私もいつも話しすぎちゃうのでポッドキャスト。
ケミオさんもなんかそれこそ気候変動に関心寄せるきっかけとかなんかあったのかなとかちょっと思ったんですけど。
質問してくださってありがとうございます、そうですね、私は正直なことを言うと、本当に正直なことを言うと、うん、こんなこと言ってしまってもいいのか分かんないんですけど、うん、あの気にしたことなかったんです。
うん、素晴らしい。でも、うん、
素晴らしい。
いやそれも素晴らしい。それも素晴らしいと思う。なんか
あ本当ですか。なんか、
うんうん、
気にしたことがないっていうのは、まあ、確かに自分が小学生ぐらいの時とか、うん、テレビとか見てたらなんか地球温暖化が進んでるとかなんか、うんなんかいろいろ言ってて、ああそうなんだって思ったんですけど、
うん
なんかまあ、考えるようになったというか、なんかあマジ結構やばいのかなって思ったのが、なんか18か19ぐらいの時になんか、
うん
うん、北極だったっけな、南極だったっけ、まあ、上か下かに行ったんです。太陽から近い方って上ですか？北極ですか？ごめんなさい、もう この話はじゃなしにします。
多分上
ですか？
本当に。でも北極熊がいるのは上ですよ。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。知っとけよって感じなんですけど、まあ、そこに行った時になんかそのよく氷河がこう溶けてるかとかっていうのをテレビでこう見てたけど、うんうん、実際になんかわかんないじゃないですか、地球 その真ん中ら辺とかに住んでる人って、
うんうん、
だからなんか、うん、へーそうなんだぐらいにしか思ってなくて、実際に仕事でなんか他の普通の動物のテレビ番組のロケで18か19ぐらいの行った時にその現地の方がなんか、うんうんすごい話してくださったんです。なんかあそこはもともとああいうのがあったけどほらもう今ないでしょとか、なんかそのっていうのを見た時、実際に自分の目にした時にあやばいんだっていうのにまず思ったのと、あとはなんか、まあ、でもそこでも実際に何も行動はしてなかったんですけど、結構やばいのかもねって思っていて、ここ数年ぐらいでやっぱこう地球に生きてる人誰しもが分かるぐらいの異常気象と、それこそニューヨークとかってほとんど2月とか冬は、真冬は雪が1ヶ月降るぐらいがだったんですけど、もうここ 3,4 年ぐらいは1ヶ月に1回降るか降らないかぐらいで、なのでなんかもうやばいんじゃないかって思うことになったので、なんかはいっていう感じです。
そういえば今話聞いてて一回思い出したのが、夏東京で暑すぎないみたいな話をすごくケミオさんがしてるの聞いた
記憶があって、はい、毎日文句言ってる気がします。
そう、はい、あこれはやっぱりかなり東京暑いんだなってその時すごい思った記憶があったけど、感じますよね。
はい、っていうかなんか、うん、なんだろう、もしかしたら怖すぎる考え方かもしれないんですけど、日本住めなくなっちゃうんじゃないって思うぐらい暑いです。
うん、本当に、はい、本当に私もどうかなんか東京にまた戻りたいけど夏が怖いって思ってるから今。
そうですよね。
ね。
だって11月とかも日本に帰った時も普通に半袖だった気がします僕。
うん。
はい。
やばいですね12月で。それは
はい、
私めっちゃ寒がりだからそれは無理だけど。
あ、へー、本当ですか。はい、
うん、それはやばい。
でもそんな中でなんかこう、うん、もともとすごくそういうのに興味があったっていうのと、友達をこう探すきっかけも込めて、うん、このマーチに参加されて、うん、そこからなんか本業のモデル活動から気候活動に完全シフトしようとか、もっともっとなんか人に伝えるようにこう勉強しようとかって思うきっかけになったのは、やっぱそのマーチに参加したことによって新たな出会いとかも含めて何か自分の中でこうあったんですか、なんかスイッチというか、なんか
うーん、
わーみたいな。
2019年かなの最初ぐらいの時から、もう本当に若い子たちが、世界中の若い子たちがマジでやばいよっていう感じで、こう道に出て声を上げ始めたのをすごく見て、はい、その中のスピーチとかでも、はい、もうなんか本当になんか力をもらったっていうか、今やらなくっていつできるのって思って、私個人的な夢なんですけど、はい、ちっちゃい頃からある理想のおばあちゃん老後ライフっていうのがなぜかちっちゃい頃からあって、はい、これだったらあの平和なおばあちゃんライフ生きれないじゃんと思って、今なんとかしないとダメじゃんって、しかもこれだけたくさんの人たちが世界中で声を上げてて、日本だとあんまりいなくって、なんかでも気候活動家とかいうふうに名乗る人が少し日本でも増えることによって、もしかしたらこう興味持ってる、すでに本当は関心があるけど行動するのが勇気なかったりとかする人たちを励ませるかもしれない、私がこうやって海外の人たちに励まされたようにと思って、ちょっと勇気を持って気候活動家として自分ができることをとか、まあ等身大で発信していくみたいなことを始めました。うん、だからそこかな、やっぱ2019年の時が一番大きい気がする。それこそね、なんか科学的なちょっと数字とか言っちゃうと、2030年までに今までの CO2 排出の年間排出量を全体的に半分にしなきゃいけないって言われてるの。まあ、
oh my God.
そう、やばいよね、それってすっごいやばい数字。そんな一気に社会シフトするって、はい、本当にそう、半分レベルしなきゃいけないっていう情報がその時にあって、はい、じゃあ本当に10年時間ないじゃんみたいなところで、今しかないって感じだったのはそういうのもあったかな、うん、
なんかアメリカで生活しててすごいみんながよくするのが、なんかもうちょっと、
うん、
まあちょっと前でもないですけど、それこそ2018年とかぐらいの時って、うんうん、なんかプラスチックを使うのやめようとか、マイボトルとかってすごく、うん、話題に出てきたというか、すごく動きがあったじゃないですか、
うん、
でもなんか結構もう最近とかだと、なんか個人の活動ではもうどうにもできないんじゃないかみたいな、こう政府とかそういう力を持った人たちがこう具体的な、なんて言うんだろう、うんうん、そのあと15年の間に削減するためにはっていう対策をこう力のある人たちが率先してやっていかないといけないんじゃないかって言ってる友達とかもいたりして、
あー、いるんだ、
確かにな、
うん、
はい、確かになと思ったりします。
そうだから、なんかそこら辺から徐々に、なんだろう、ライフスタイルの変化っていうのはもちろん入り口 とか、あとそもそも社会全体の文化も変わっていかなきゃいけないから、はい、そういった意味ではすごい効果的だと思うんだけど、より大きな、はい、企業とか投資家とか、こう銀行とか政府とか、はい、そういった、あと地域自治体レベルとか、まあ、学校とか、ちょっと自分っていう単位よりも大きいところで物事を動かしてるところに声を届けて、はい、そこの構造が変わっていくアプローチがすごい大事だと思って、そこにを特に軸にして、なんかみんなのことを励ますみたいな、なんかそういうことやってきましたね、
は
い、うん、
あー、すごい。
そう、なんかそう、その中でも結構、
はい、
みんなで、でも本当に実は効果があって、例えばメディアとかもね、気候変動の発信もっとした方が、そもそもこれだけ大きな、みんなの命に関わる問題なのに全然話題になってないって、はい、やっぱメディアが発信をもうちょっとしていかないとみんな気がつかないよねってところで、メディアにこうアプローチして声、はい、もっと発信してくださいみたいな風にしたら、こう日本のメディアも最近もっと報道するようになって、やっぱきっかけとしてみんなの声が届いたことで、はい、内部のプロデューサーの人たちも励まされて、より制作できるようになっていく流れが作れたりとか、 あと、まあ、めっちゃ語っちゃうな、
全然いい
ですよ。もちろん、なんかエネルギーね、その私たちが使ってる電気とかこういうものの を何で作るかっていうのを変えていくのもすごい大事なんだけど、はい、同時にそもそもエネルギー効率を良くしていくとか、はい、そんなにエネルギー使わなくてもいいように省エネしていくのが大事だったりして、そうなったらお家単位とかで暖房とかさ、こう、まあ、寒さとか暑さから守ってくれる断熱が大事なのね断熱ってわかるかな、
はいはい、
か壁の、
はい、
そう、
わかります、はい、
建物の間とか入れるやつですよね、
特別な、
そうそうそう、はい、とかこう 窓が二重三重になってるみたいな、
はい、
でなんかそうすることで暖房とかクーラーとかの使う量減らせるみたいなね、そういうので、はい、断熱を必ずこう今後日本の建物は全部入れなきゃいけなくなるように法律変えるっていうところで、やっぱ市民の声がたくさん届いたことでその法律が通ったりとか、
はい、
なんかその断熱の基準もヨーロッパレベルまでの基準に上がるようにもみんなの声が届いたから変わったとか、うん、なんかスーパーとかももっと植物性の食べ物を置いてくださいって声を届けたからそういう商品が増えたとか、なんかそんな感じで、なんかみんながと例えば興味なかったとしてもなんか変えたいと思った人たちが声にしていくことで、結構実は一人ちまちまとなんかまあマイボトル持ってって、まあ、これもなんかリマインドになっていいと思うんだけど、なんかそれよりも効果が出るかなって思ってますね。だからなんだろう、そういうのも友達とかわかんない、そのなんだ、国とかその偉い人たちが変わってかなきゃってなった時に、はい、自分たちが何やってもじゃなくて、実はその偉い人たちも自分たちの声に影響を受けて行動が変わるから、だからなんか実はできることめちゃくちゃいっぱいあるっていうのが私の言いたいことの一つかなって思ってます。
あ、すごいなんか今、はい、シャキッとさせられました、正直の話、はい、やっぱりなんかこういう問題とか、まあ、いろんなことにもおいても言えるかもしれないですけど、結構ネガティブな方にとかやっても無駄なんじゃないかって思ってしまうところって、うん、多分人間誰しも自分もあったりするんですけれども、
私も
やっぱりなんか、はい、うん、でもそう考えるのじゃなくて、たとえ小さい行動とかでもなんかこう積もり積もり重なるとこう大きな声になったりするっていうことを、やっぱはどのことにおいても忘れちゃダメだなと思いました。そうそう、はい、
ね、なんかまあそこまで声上げるの大変てか、なんか最初からハードル高いなと思ったら、なんか身近にこういう時にちょっと話題してくっていうだけでも全然違うから、はい、実なんか話題にすると実は何かやってる人に出会えちゃったりとか、なんかいいアイデア生まれちゃったりとか、はい、なんか一緒にやりたいこと見つかっちゃったりとかするから、それでね、はい、文化が変わっていくのめっちゃ大事なんで、まず話してみるのはどうでしょうみたいな感じです。
はい、はい、なんかザクッと聞きたいんですけど、今ってなんかそれこそなんかこう、もうすごい暑さがそうだし、もしかしたら四季がなくなるんじゃないかもしれないとかって思う瞬間とかも毎日生きててあると思うんですけど、なんかこの気象問題で一番こうなんだろう、深刻化してるというか、もうすごい大変かもしれないってなってる問題って何なんですか。まあ天気のあれもそうですけど、
うん、まず一個冒頭から言った方がいいかなってちょっと思ってたんだけど、気象問題と、はい、気象と気候って実は違うものなんですよ。
反省です、はい、
だから気候問題かなと思ってて、はい、で一応念のために気象と気候の違いを言うと、気象はどちらかというと天気みたいなもの、なんかすごい毎日の変化に、はい、なんかお空のね様子が変わることとかに気象があって、気候っていうのはもっと数十年単位で平均から、そのこの時期春だとこの時期に暖かくなるよねとか、この時期に雨が降るよねとか、なんかその大きな流れがあれいつもと変わってるみたいな状況を、
うん、
まあ、気候変動とか、その大きい単位で天気の平均値を見るみたいなものが気候っていうものになります。でごめんなさい、
20分ぐらいずっと恥をかいてたってことですね。もう本当にすいません、私がブラーって喋ってたので、オーマーガー、はい、
ごめん、なんか最初
に全然ですよ、
言えばよかったかな、
勉強しとけよって感じなんですけど、
いや全然いいんです、それがいいんです、だってみんな私だって分かんなかったもん、
全然。あ、優しい、でも、はい、そんな優しさに甘えないようにいきます。
うん、
はい、
はい、で最近一番問題になってることっていう、まあでも、
はい、
うん、
それこそ、
いや難しいよね、うん、
グローバルウォーミングじゃなくてもグローバル、
あ、そうそう、
ボイリング、
ボイリング、そう、それ言おうと思ってた、はい、結局何十年も前から地球は温暖化してるよ、いや地球は温暖化してないとか、いろんな言い合いをやっている中で、はい、なんとなく私たちが あんまり行動してね、変化が生まれてない間に地球は着々と相変わらず温まってって、その結果最近ね、国連の事務総長っていう、いわゆるまあ国連のお偉いトップの人が、今はもう気候沸騰化の時代が始まったっていう風に言っていて、もうボイリングですよ、もう沸騰地球が沸騰しちゃってるっていうところまで来てる中で、にもかかわらず、まあやっぱ原因、一番の原因っていう風に言われてるのが化石燃料って言われるね、ものを燃やすことで私たちエネルギーにしたり、物作ったり移動したりとかしてるの、メインで、
はい、
でそれの利用をが止まらず使い続けてるから、
はい、
もっとこの状態になってしまって、それから完全にシフトしていかなきゃいけないんだけど、相変わらずこの化石燃料企業の人たちは毎年売り上げが去年よりも上がってるっていう、あの状況があるんですよね。
あ、
はい、だからなんか一気にシフトするのはすごい、いろんな人たちのアプローチだから、自分が当事者じゃないなとか、自分がやんなくてもって思ってる人たちも何か少しずつやっていくことでじゃないと、全体的に本当にやんなきゃいけないっていう流れ作るのは難しいっていうのが一番の問題かな。なんか私もいろいろやってみてるけど、変わってることもあるけど、やっぱ大きく本当に変えなきゃいけないってなった時にすげえ難しいってなってる、うん、
確かに。それが一番
です。
あ、なんかこの話につながるかもしれないんですが、飛行機ってすごく大きな問題じゃないですか、
うん、そうなんですよ。
そうですよね。で、私個人的にも飛行機すごくたくさん乗るので、お仕事とか、まあ、プライベートでもそうですけど、
うん、
でいつも考えるんですけど、うん、ああいうのってなんか恐ろしい考え方だったら、
うん、
本当にケミオさん恐ろしい考え方ですって言ってくださいね、
うんうんうん
うん、なんかこう、例えばそれ以外の利用方法ってなんだろうって考えると、船なのかなとかって思ったりもするし、
うん、
なんかどうやって移動したらいいんだろうって思うし、僕が例えば飛行機に乗らなくてもそのスケジュールが組まれてるってことは、それが飛ぶじゃないですか、
うんうん、
なんかそういう面でなんかこう飛行機に、なんだろう、移動手段を飛行機にする際になんかこう気をつけた方がいいこと、まあ、気をつけるっていうか、なんだろう、なんかどうしたらいいのかなっていう葛藤がちょっとたまにあります。
わかる、とってもわかる。私もあのめっちゃエコライフと思いながら、全然飛行機がどれだけ CO2 あの温暖化に加担してるか、はい、知らないで乗りまくってた頃に、なんか自分がどれだけ CO2 出してるか調べられるアプリみたいな、なんか
出てきますよね、なんか予約する際にも。
それでめちゃくちゃ CO2 出てることに気がついて、一回初めてあの、
はい、
できるだけ飛行機に乗らない世界一周の旅っていうので、それこそ船使ったりとか、バスとか電車とか、そう、はい、それで回って旅したこともあるんですけど、
はい、
まあ、それは啓発だよね。だから単純に飛行機がそれだけすごく温暖化に加担してるよみたいなのがあって、
はい、
だからどうしたらいいのかってなった時に、まあそもそもこのことを話していくっていうのも大事だし、自分とか、
はい、
まあ乗る回数でも、ケミオさんの場合は本当職業上あの移動しないとやっていけないってところがあるから、はい、あのそれはすごく難しいところだなと思ってるけど、だから移動、はい、その移動が飛行機での移動をやめられなかった場合は、その出した分の CO2 を吸収してくれてる自然とかを増やすとか、自然を保護してるような活動団体にその分の あの寄付をするみたいな、あの、はい、カーボンオフセット制度っていうのがあって、まあ、出した炭素を結局オフセット、はい、なんか帳消しにするみたいな一応考えではあるけど、これにもいろいろ問題はあるんだけど、でもやらないよりかはやっぱりそういった地球をね、守っていくようなものにお金が流れるっていう風にしていかないと、やっぱりよりアウトなので、そういったところにお金を払っていくっていうのも結構いいかも、はい、あのそれこそあのテイラー・スウィフトさんとか最近
もう彼女、あ、ね、
そうそうそう、彼女もそれでめっちゃプライベートジェットであちこち行くので、めっちゃいわゆる一部の環境活動家にすごい攻撃されたりしてて、でもなんかみんなのその考えが増したことで、彼女も1年間の排出の倍、自分が排出してる CO2 の倍の分のお金をそういった団体に寄付をするっていう風に、
はい、
だから2倍分ぐらい出すとか、だからなんかそう、まあね、あのこの後でも自分もいくつかそのオフセットできる、信用できるオフセットできるとこを探すのはすごく大変なんですけど、
あ、
なんかそういったところも 紹介できたらなと思うかな。
この問題って私ずっとそこにたどり着かなかったので、なんかどちらかというとなんか自分が例えばこの飛行機に乗らなくてもこのスケジュールで飛行機飛ぶから結局は排出されてるし、何が一番正しいんだろう、どうしたらいいんだろうって思ってて、このカーボンオフセットっていう言葉も聞いたことがなかったし、確かにその分なんか自分で他にもできる、やらないよりかはやった方がいいことっていうのは広がってるんだなっていうのがあったので、すいません、個人的に質問して解決していただいたというか、なんていう新たな扉を開けていただいちゃいました。はい、
でもだからまあしかも今後30年の間に飛行機の利用も3倍になる可能性があるっていうことが出てるぐらい、やっぱみんなバンバンもっと飛ぶようになる社会の流れがあるみたいだから、本当に何かしらの規制をしていくのか、それこそその化石燃料の燃料じゃなくって、あのより環境負荷が低いバイオ燃料とか、またはその燃料なしにでも飛べるような飛行機の開発も一応進んではいるから、
はい、
なんかそこにできるだけ早くシフトできるように、まあ、政府とか企業の投資家とかがめっちゃ投資することで、そのより環境負荷が低い、はい、飛行機がいっぱい飛べるようになる流れを作っていくとかしないといけないところなのかね、はい、みたいな、やっぱり問題はいろいろあるけど、どのオプションについても、でも今よりかはマシになるようにしようとしてる人たちは結構あるのかなって。ただ まだ間に合ってないっていうか、やっぱ高いし、そうやったらしい技術って、そう、
それがあと普及するのもすごい時間かかりそうですもんね。
そう、でもそういったところもある意味なんだろう、そのカーボンプライシングっていう考えがあって、なぜかっていう、はい、何かというとその炭素っていう排出してしまった分に対して税がかかる、お金払わなきゃいけないみたいな、はい、簡単に言うと。だからで逆に CO2 が出ないような技術にたくさんの助成金、お金をサポートするみたいなことをすると、はい、あのまあ、飛行機会社とかも、あ、じゃあめっちゃ CO2 出してるの分かってるけど回さなきゃいけないところで、でも それを今まで通りの機体を使ってたらお金より払わなきゃいけないから、こっちの環境に優しい燃料に早く切り替えるし、はい、それをサポートしてくれるシステムあるからこっちに切り替えやすいよねみたい なんかそういう構造を作っていくとか、なんかまだちゃんとは起きてないけど、はい、まあ、でもそっちの方向を政府がやろうとしてたりとかするのはちょこっと聞いてます、私も、うん、
あ、
だから、まあ、飛行機の感じでもそのあるよね。
はい、他に日本では伝わってないんですけど、世界ですごく問題になってることってこの件に関してあったりするんですか？
なんかこう多分いっぱいあるっちゃあるんだけど、私が特にこの2つ、はい、こう日本だとあんまり話されてないんじゃないかなっていうのがあって、そのうちの1つが気候正義っていうものの見方があって、
はい、
気候正義、不正義って、まあ、不正義があるって話なんですよね。不平等があるっていうか、
はい、
あの、まあ、過去50年の中でもうすでに5倍の異常気象が地球上であちこちで起きてて、でその中であの本当にもう生きていけないレベルの環境に、日本もかなり生きづらくなってきてるけど、すでに本当にこの土地には住めないレベルで水がないとか、もう水がないから作物育たなくって、食べ物がないから、もう土地がないから、なんかこう争い合いで食べ物を奪い合いになるレベルのなんか大変な状況だったりとか、もう自分の土地に住めなくて移らなきゃいけなくなっちゃったりとか、あの、はい、逆にこんなすごい大洪水ですごい耐久性がない貧しい家だから、はい、もうそれで住める家なくなっちゃったとかいうので、めちゃくちゃもう気候変動によって生活できなくなっちゃってる人が世界中にめちゃくちゃいっぱいいるんです。で、でもじゃあこの人たちはCO2 出してるかっていうと、実は全然出してなくって、自分たちはその温暖化に加担してないのにもかかわらず、こう生活が追い詰められるって状況がある。で逆にその温暖化をめちゃくちゃ加担してる人たちはいろいろ自分を守る術があるから、あのまだまだこの地球上で生きれてるって状況の、そこの不正義があるよねっていうものとかも含めて、このなんだろう、気候変動ってみんなに影響するけど全然平等な条件じゃないっていうのの観点があって、例えばなんだけど、まあ、世界人口のトップ、所得トップ 10% の人たちが、あの全体の地球全体に出てる CO2 排出の 50% ぐらい 以上を出してて、で逆に下からのそうで所得が一番ないそのボトムから数えて 50% の人口は全体の CO2 排出の 10% も出してないっていう。
じゃあ私たちってとかって言ったら違うかもしれないですけど、
そうかなりで、日本はだいぶ世界の中でもやっぱ所得がトップ層に入ってくるレベルだから、実は私たちがすごく加担側に、まあ一般市民だから、まあめっちゃお金持ちの人たちと比べるとそんでもないとは思うけど、でも実はあの加担側の国に住んじゃってるっていう状況はあるから、その分じゃ、はい、例えば2030年までに CO2 の排出を半分目指さないと地球全体の人たちが生きていけるような地球を土地がそういうふうに全部の土地を守るのは難しいよって言われて 1.5 度っていう数字があるんだけど、なんかそれは目指せないよっていう状況の中で、やっぱり先進国はより CO2 排出を下げていくっていう責任があるよねって、はい、みんな下げていかなきゃだけど、より加担してきた人たちがお金をそこに費やして前に進まないといけないっていう考えかな、はい、はい、これがなんかそういう価値観が日本はもうちょっと広がっていくといいかなって思ったかな、
はい、
あとはあの気候変動のこと勉強し始めるときに YouTube とか結構見る人、まずそこやっぱり入り口としてやりやすいからそこで見る人もいるかなと思うんだけど、実はその YouTube っていうところで情報発信してる学者さんが結構その気候変動は起きてませんよっていうふうに否定するような発信をメインでしてるプラットフォームだったりするのね。で、そう、気候変動は人間によって起きてないとか、また自然が自然に地球が熱くなってるよって言ってるのが、そういうことを日本でも結構言ってる学者さんがいるの。でも気候変動の科学者のね、私これ NASA のウェブで見た数字なんだけど、
はい、
あの気候科学者の 97% 世界のね気候変動について研究してる学者さんたちの、はい、97% の人たちは人間によって地球は熱くなってるって言ってるんだけど、 3% の人たちは否定していて、で実はこの 3% の気候学者さんっていうのは日本にも結構いて、しかも日本でも結構流し出る力を持っている立場でそういう発信をしている状況があったりするから、あの、今度ねこのケミオさんとのあのラジオをきっかけにちょっと考えてみようかな、ちょっと学んでみようかなと思ってる皆さんにも、なんかそういったところは気をつけた方が、気をつけて情報を収集するようにするといいんじゃないかなって思って、これは日本の人たちはあんまり知られてない気がしたので、はい、この2つは言っておきたいって思いました。
めっちゃ大事でびっくりしたんですけど、はい、全部知らなかったです、
うんそう、はい、だから気をつけてねって感じかな。でも聞いたことない、なんか気候変動起きてないよっていう、
あ、それを言ってる人は聞いたことあります。なんか言ってるなとか、
うん、
なんかそれこそなんかこうなんだろう、すごく大事な場面というかすごい大切なところでにも行けるような人がそういう発言をしてるのとか見たことあります、
うんうん、
はい、
そうだからなんかね、インフルエンス力がその人たちも結構あるけど、でも実際にあの気候変動、気候に関する研究、地球上のいろんな研究してだいたい 9万ぐらいのレポートを見た中で 99.9% 以上が気候変動はやっぱ人によって引き起こされてるっていうことに同意したレポートなのよ、世界中の科学者が。だからもうこれは絶対的なことなんだなっていうのは、うん、疑わなくていいと思ってます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
全然です。これ聞いてくださってる方も多分これを機に、あのこれを機にっていうかこれをきっかけに情報とか多分調べることとかも機会もあると思うので、
うん、
今このリリアンさんの言葉を受けて、うん、確かにこの自分で調べる情報を自分に取り入れる情報は気をつけなきゃいけないなっていうのを改めて思いました。あ、でもあの私がいっぱい質問してしまったんですけど、なんか実は、うん、あの冒頭にもちょっと説明しあのご説明させていただいたように、うんうん、たくさん結構質問が来ていたりもするので、それをなんか、うんうん、視聴者の皆さんのもあのリリアンさんにぶつけさせていただいてもいいですか。ぶつけるっていうか
早速を、
はい、
OK、 はい、
あのまず一番多かった、うん、こう質問の中でも一番多かったのはやっぱりこの日本の、うん、あの未来この四季はなくなってしまうんでしょうか、うん、 ていうものがすごく多くて、やっぱしばらく春や秋などこの間の季節がすごく短く感じられるので、そういうのはどうなっちゃうんですかねっていうのがあったんですけど、まあ、リリアンさんはそれこそ専門家とかそういうのではないので、なんか答えをくださいというわけではなくて、なんかそのリリアンさんの思うなんかあったりするのかなと思って、これに関して、
なんかそれこそさっき一瞬ケミオさんもなんかこの、ね、日本も暖冬だったりだけど急に寒くなったりするとか、はい、なんかその暑くなってる割にはすごく急激に寒くなったりとか、こう過激な天候が増えてるんじゃないかなっていう話とちょっとつながると思っていて、
はい、
でもそのやっぱり地球が温暖化すると、あの気候パターンっていうのが変わったりとか、あのどういう意味かというと、極端に暑く、一部では極端に暑くなって一部では極端に寒くなったり、極端に雨が降ったり極端に雨が降らなくってもう乾燥して水がないみたいので悩んだりとか、はい、いろいろする状況が日本にもすごいね、めっちゃ暑くなったり寒くなったり熱波だったり、あ違うなんだめっちゃ雨降って台風でかかったりとかする、
はい、昔はなかったけど、なんか最近なんか冬でもなんかいきなり半袖の気候になって、その次の日また下がるとか、前までなかったそのなんていうんですか、あの上がったり下がったりするのは確かにある気がします。
そうで、なんかそれってどういうことかなってなると、例えば地球が大きな、まあ、湯煎だとして、お風呂の水みたいな、で上と下がこう冷えていって真ん中あたりが熱いバランスの水のお風呂だとして、
はい、
でも全体的に温まってもさ、まあ、お風呂のお湯もさ、追い炊きした時にさ均等に温かくならじゃないじゃん最初、はい、なんか部分的に冷たかったり部分的に熱かったりとかで、それがこうゆっくり回ってくところで寒い部分と温かい部分とあって、でそれのパターンが結局温まることで水がゆっくり回っていく中で部分的に寒くなったり極端に暑くなったりって、だから起きちゃうっていう、だからそう説明するとイメージつきやすいかなと思うんだけど、でもそれもやっぱり暑くなっちゃってるから極端にそんな風になっちゃう。例えば大気中暑くなると、こう空気中にね、空気が蓄えられる水蒸気の量が増えるのね、
はい、
で空気中だからすごいモイストの空気が増えてってことは、イコールよりたくさんの水を空気に蓄えられるから一気にそれが落ちてくるようになる。なんか前はこのぐらいの量の雲の大きさで雨が降り出したものが、はい、暖かくなることでもっとその雲が厚く大きくなってからじゃないと雨として落ちてこなくなって、でも落ちてくるときにはその分たくさんあの空気がの中に水があるから大量に落ちるみたいな、なんかそんな感じのことが海の近くとかでは起きやすいし、逆にその大地も温まっちゃってるし、はい、海も温まっちゃってるから、海だとすごく蒸気がその分あったかい水はさより蒸気を生むじゃん、で、
はい、
あのあったかい大地はさより蒸気が消えちゃうじゃん大地から、でその分乾燥するみたいな感じでぐちゃぐちゃになっている、極端になるっていうのはそういう、簡単に言うとそういう感じで、で完全にだからそういったことを考えていく中で、極端な天候はいろんな四季の時に日本でも起きるから、春だとしても秋だとしてもすごい暑い日がより増えてったり、まあ結局温暖化してるから暑い日数がどんどん増えていくのは確実なんだけど、全体的に見た時に、なんかその分こう中間ぐらいのなんとなくの季節が減ってく印象になるのはやっぱあるっていう話だけど、じゃあそれが全く春とか秋をなくするのかっていうと、なんかそこまでこう地域にフォーカスした研究データが、気候に関する研究データが出てないから言い切れないっていう感じかな。でも短くはなる傾向があるって感じらしい、その中間
は。
はい、長い説明でした。もうちょっと短く説明できるようになりたいんだけど、はい、
全然そんなことないですよ。でも確かに、はい、ま、前の話と重なっちゃうんですけど、なんか意味のわかんない、そのなんだろう、夏でもいきなり寒くなるとか冬でもいきなり暑くなるっていうことはすごく増えてきたなっていうのは生活でもあるので、でもそれがいろんなところで起こっちゃいけないことがバラバラに起きてるから、そういう原因だったっていうのはすごくあの勉強になりました、
よかった。お風呂の湯煎のイメージは結構個人的にちゃんと伝わったか心配だったんだけど、はい、分かったか
な。あ、私は伝わりました。
あ、よかった。
はい、
ね、まあ、そこまでシンプルじゃないけど地球だから。でもまあそんな、はい、
分かるきっかけに
すると、そうそう、はい、なるといいなと思っている。他に何かどんなの。
はい、何か、うん、ですね、続いてはあ、こちらです。ペンネームイオピさん。リリアンさん、ケミオンさん、こんばんは。リリアンさんのラジオを聞いて環境問題に興味を持ちました。自分の生活にエシカルなことを取り入れることが今年の目標です。物を買う上でエシカルなブランドや製品を探すのが大変です。リリアンさんが使っているファッションやキッチン用品のブランドや製品をぜひ教えてくださいということで、多分身近な生活から、まあ、確かにこう何かを買うこともすごくそのなんだろう、加担するというか投票するというかにつながるじゃないですか、商品を買うっていうのだから。確かに僕も気になります。
私ね、あんまり参考にならないんだよなんか、でも友達がすごい頑張ってその発信してる人がいて、その子の方が詳しいから、
ぜひご紹介ください。
なんかまず気候辞書っていうインスタグラムがあるんです。私もちょこっと、はい、手伝って関わってるんですけど、まあ、インスタですごい簡単に気候変動の勉強できるし、まあ、日々すぐ自分の生活に取り入れられるようなアクションとかも紹介してるようなインスタなんですけど、はい、そこでじゃあファッションをどういう風に選んでったらいいのみたいな話を、はい、する YouTube ポッドキャスト、なんか、
はい、
どっちだっけ、なんか結構スタイルが配信の形がちょっと変わってきちゃってるから、はい、どっちの時にその話をしてたか忘れたんですけど、まあ、でも私はね、基本的に中古って古着で買えるものは買うって感じかな。やっぱり新品のものよりかは中古のもので買うし、あとは私それこそこういったことに関心持ってる友達も結構多いから、自分が例えば、はい、リュックをねアップデートしなきゃいけないなと思った時に、中古じゃなくてエシカルなものを今回は長く使うことも大事と思って、新品に何も買って長く使おうと思って、はい、でどこのブランドがいいのかとかいうのをいろんな人に相談して見つけたものにするとかしてる。キッチン用品ね、今私一旦実家に戻ってきてるからあんまりそんな、はい実家にあるものそのまま今使っちゃってるところなんだけど、でも琵琶湖付近とか、はい、天然の洗剤も使わなくてもこう油も落ちるみたいな感じの布もあったりして、はい、それを使ってた時もあるかな。なんかあんま参考にならねえ、ごめん。
いえ、とんでもないです。でもなんか先ほどなんかご紹介いただいたページみたいな感じで、今って本当にそれこそ TikTok とかでもなんかこう、
うんうん、
すごく細かく実際にこれを使ってて、これを使うとこうでとかってご紹介してくれてる方はいるので、検索するのがいいですね。
そう、ごめん、はい、マジでなんかあんまり参考にならなかった。昔の方がね、なんかそれこそライフスタイルからだと思ってそこにフォーカス当ててたんだけど、最近はなんか、
はい、
ライフスタイルはできるだけ自分が上がるなってできるレベルで選んでくっていう風にしてる感じなんで、
はいはい、
はい、なのでまあギチギチにね 100% ライフ、そうそう 100% っていうよりかはなんか、はい、あ次これ必要だな、これ買いたいな、あ製品の、うん、クオリティを重視するか、その時の金銭面を重視するか、なんか、はい、まあでもできるだけ長く使える方がいいよなとか考えて、なんかその時の自分にとってベストチョイスを選ぶって感じなので、
はい、
なんか
いろんなディベートが、
そうそう、だからなんか絶対これみたいなじゃなくてもいいんじゃないかなと思ってる、うん、
はい、
自分のできる貢献の仕方はそうやって考えてやってみることでどんどん見つかっていくと思うので、
はい、
ぜひそんな感じで皆さんも調べながらいろいろやって自分のスタイルのやり方を見つけていってほしいです。
はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあちょっと最後になるんですけど、はい、多分今回のこのエピソードお話しいただいた内容の中ですごく自分もなんか気になるなというか、なんかこのいろいろなんて言うんだろう、この質問はまずペンネーム、タイチマンさんという方が気候問題に対して、日々僕たちができるちょっとプラス1なおすすめの行動についてアドバイスいただきたいですっていうのがあったんですけど、なんか今回の話を受けて僕もなんかこう何かを買うとかどういうことを減らすとかっていう ものあると思うんですけど、うん、なんかそのリリアンさんが今あのこの人生の中であの、うん、この実際に行動を起こしたように自分の私生活の中でもう少しちょっとプラスで今日から今すからでもできるようなことって何かあったりするのかなっていうのはすごく気になったので、こちらをちょっと投げちゃいました。
そうね、なんか私もできるアクションって、はい、最後紹介したいなと思って5つぐらい考えちゃったんだけど、は
い、ありがとうございます。
ちょっと多い、ちょっと多いけど、はい、でもまず第一にやっぱ投票に行くだと思ってるんです、私的に、
はい、
なんか、ま、聞いてるリスナーさんによってはね、なんかその18歳以下だったりしたら投票はいけないなとか思ってるかもしれないんだけど、やっぱこう自分が快適な未来があるように、あのそれをちゃんと考えてくれる人を選んでいくって意味でも、その人が当選しようが選ばれようが選ばれなかろうが、こういう人が私はあの考えてくれる人がいいんだっていうのを表現するって意味でも投票はめちゃくちゃ大事だから、まず投票することで自分の今の生活も将来の未来も考えられる人、はい、てかそういう社会になっていくと思っていくので、まず投票があの、
はい、
ね、1年に多分何回かあるよね、自分の住んでる地域とか、はい、そうだからそれは行くでしょう。それが一番取り入れられることだと思ってて、2個目がこれ、はい、本当それこそ今日からでもすぐできると思うんだけど、自分が使ってるこの電気の使用量をどこに払うかっていう、あの電力会社をあの再生可能エネルギーとか本当に CO2 の出ない、形で立てたりするときに CO2 出たりとかそういうのはあるかもしれないけど、はい、でもあのそういう形で電気を作ってくれてる電力会社さんにお金を払うようにするので、電気会社を変えるっていうパワーシフトっていうんですけど、
うん、
パワーシフトおすすめです、はいはい、ネットで調べてみると、あのそういったなんだろう、環境に優しかったりとか、その地域その再エネって言われる太陽光とか風力とかを自然に負荷とか地域の人に負荷がないように建ててるようなあの事業者さんを紹介している企業が見れるので、ぜひ見てみてほしいです、はい、具体的にはそれ。あとは野菜を楽しんで食べるってことかな。なんかお肉大好きって人は、まあもちろんお肉大好きでお肉も食べていいんだけど、で、はい、別に皆さん肉食べるのやめてとかいう話ではないんだけど、あの乳製品とか牛肉、特に牛さんから出るもの、牛さんもすごく実は温暖化に加担している状況があるので、できるだけその乳製品をあの選ばなくていいっていう選択肢があるときは、はい、そうじゃない方を選んでいくっていうのが実はその温暖化に加担をしない、1日ね3食食べると思うんだけど、なんかその中でやっぱり野菜とかさ、なんか野菜を植物食べて育ったお肉とかそれを食べるよりも直接その植物を食べた方があの効率的にエネルギーが低いっていうのは多分想像つくと思うんだけど、
はい、
そんな感じもあって体にもいいしね、ぜひ、
はい、
あの野菜を楽しんで食べてくださいって感じ。そう、はい、植物ベースと、あとはカーボンオフセットはもうね話したからそれはいいとして、はい、あとケミオさんにちょっと見てみてほしいなと思ったのが、 K-POPFor Planet っていう K-POP 好きの人たちが、
はい、
あの気候変動とかこう地球のために活動してるコミュニティがあるんですよ、国際的な、そう、はい、で分かんないけどなんか、ね、似た趣味っていうか好きなものが一緒の人たちと一緒に環境のことについてお互いこういうことできるよとか言えるコミュニティがそこにあるって聞いたん で、
はい、
で実際にその中でねこう署名立ち上げたりとかいろいろアクションしてる人たちもいるみたいだけど、はい、なんかそこおすすめって思いました。
わざわざ調べてくれたんです、ありがとうございます。
うん、そう、
なんかすごくこうこの5つの今ご紹介していただいたやつがすごくこう無理のないというか、うんうん、本当に誰しもがこうすぐにできることだし、あとはなんかこう、うん、それを通して聞いていて、やっぱ誰しもがその日々毎日生きる上で人生人間って誰しもがこのチョイスしていくじゃないですか、自分の中で決め事をしていく中で、その決め事が小さくても大きくても全てを影響するんだなっていうのをすごく感じました。なんか自分の行動がなんかその決断が
そうです、はい、めっちゃだからカーボンオフセットケミオさんやったらだいぶすごいグレートだと思 う、
はい、
あでもあとはなんだろう本当に友達とかそういう話できる友達とかいます、コミュニティなんかやっぱそういうところにいた方が続けられるなと思うんだよね、はい、なんか一人で やるより。
あ、
そうですね、なんか日本だとあんま主流じゃない感じがまだするけど、だいぶ話すようになってきた感じはするけど、はい、どうでしょう。
あ、でもそうですね、うん、まあ、たまに友達と話したりもしますけど、
うん、
なんかそうで探します。
ありがとうっていう、
ありがとうございました。
なんか興味持ってくれて嬉しいです。
全然です。むしろなんか本当に無知な状態で何も知らない私、ね、まあをこう何て言うんですか、すごく本当に分かりやすく説明してくださって、でもそんな中でもそのリリアンさんの思いだったりだとか、なんかそういうのもすごく伝わって、うん、すごく価値のあるっていうか、すごくありがたすぎる1時間でした。 ありがとうございました。
よかったです。
はい、ぜひ聞いてくださってる皆さんもインスタグラムで大丈夫ですか、もし皆さんがこう飛びたいとか、もっとリリアンさんの情報をご覧になりたいってなったら。
そうだね、インスタグラムになりますね、はい、であとは毎月1回ポッドキャストでも一応ゲスト呼んで専門家の人でそういう話もしてるけど、まあせっかくこのケミオさんの人をオーディエンスの皆さんが来てくれる、聞いてくれるってことなので、はい、ちょっと改めてこう超入門者の人たちとかがこうにおすすめなものをインスタに貯めとこうかなと思ってるので、
はい、
はい、それを、はい、多分ハイライトで入門者さん向けみたいな感じので多分作っとくので、はい、ぜひそれを見てくれたら、あ、カーボンオフセットってこういうところがいいんだとか、なんかそんな感じで見てくれたらなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
ぜひチェックしに行きますし、皆さんもぜひ行ってみてください。
はい、
ということでですね、はい、
う
ん、本当にありがとうございました。ぜひこの後も素敵な一日をお過ごしくださいとか言っていいのか分かんないですけど。
え、もちろん、
はい、はい、それでは大きな拍手で皆さんゲストの方をお送りください。今週のゲストは小野リリアンさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ケミオの言わせて言うだけ Everything。
ケミオの言わせて言うだけ Everything エンディングのお時間でございます。皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございます。来週もですね、この時間にまた皆さんにお会いできると思いますので、また来週も適当に1週間頑張ってください。お会いできるのを楽しみにしております。さようなら。